4件です。
はい、そうですね。
はい。慶光町寺のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健児支え合いたいプレゼンツになっております。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している3位の皆さんにご出演いただきまして、みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。ということで、もう随分明けてからしばらく経ちますけれども、はい、
ね、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、今年もどうぞよろしくお願いします。
今年は正月は長くですね。
そうですね。ね、
まあ、ゆっくりお宮参りもするように、うん、明けて分散型なので、
うん、はい、そうですね、まあ。まだ大丈夫ですかね。
2月までね、はい、正月ということで。
はい、
ずっとおめでたいと。おめでたい男はおめでたい方がいいですので。
そうですね。うんうんうん、さあ、今日のテーマなんですが、
そうですね、寒くなってきたから、まあ、ね、まあ、いろんなことを考えないといけないんですけど、はい、まあ、また増えてきましたからですね。
そうですね、まあ、先生が年末におっしゃった通りになりましたよね、1月の。
そうですね、まあ、こうなるんじゃないかと。
正月明けから、バンと増えますよという話だったんですよね。そうですね。
びっくりしましたね。
びっくりしましたね。もういきなりなんか増えたという感じがするんですけど。
ね、もう宮崎有名になっちゃいましたからね。
うん、そうですね。宮崎も
全国的にですね。
そのこんなに増えるとはですね。
ね、10万人あたりが3番目とか4番目とか5番目とか、ね、その辺来るとですね。
はい、
うん。宮崎大丈夫って連絡来ますもんね。
う
ん、
そうですよね。
まあただ東京とか福岡とか、まあ、いろんなところと一番違うところは、宮崎の場合はまだクラスターで終えてるところが結構あるんですね。
うん、
で、そのいわゆる紐付けされていない感染経路が全くわからないっていうのは意外とまだ少ないんですよ。
うん、
はい、で、あと感染した後広がりが終えないっていう人たちも少なくて、感染した後の感染経路も終えるようになっているので、うん、まあ、そういう意味ではまだ他の県よりは数は一気に増えましたけども、まあ、コントロール内にあるっていうことはまず間違いですね。はい、はい、うん、ただこれからもっと増えてくるともう分からなくなる可能性があるということなので、
う
ん、はい、そういう意味はちょっと気をつけとかないといけないですよね。
うん、
で、まあ、あとそうですね、だんだんですね、最近の特徴ですけど、11月とか12月の時のウイルスっていうのはあんまり広がってなかったんですね。例えば一人がかかってその人の家族にうつるかというと、うつることもあるけど、どちらかというと一人だけで終わって家族内感染があんまりなかったんですけど、今回のウイルスはですね、ちょっとうつりやすくなってるのか、それとも、まあ、環境の影響なのか分かりませんけど、一人がかかって家族で何人かかかるとか、一人がかかって職場でまた増えるとかいうことが増えてきているので、まあ、環境とか免疫の問題プラスアルファ、少し相当、まあ、感染が広がりやすいような状況が、まあ、起きてるんじゃないかなということで、はい、まあ、さらにその予防対策というのはしっかりしないといけないんじゃないかなというふうに今思っているところですね。はい、
いやもうなんかね、うん、ちょっと一昔というか
です、
ね、去年 その3月4月、まあ、夏ぐらいまでは一人二人で出た時に、わって思いましたけど、は
い、うん、いや僕よく覚えてるのが、はい、去年の1月15日ぐらいにちょうど、まあ、最初に報告があったのは12月31日ぐらいにっていう話だったんですけど、はい、1月15日ぐらいにこのウイルス人にも移るかもしれないよって話が、まあ、その世界中のいろいろ研究者の中でちょっとパラッと出てきたんですね。でそれから25日ぐらいは大丈夫やろうって話だったんですけど、まあ、いろんな会議でもしかしたら危ないかもしれないよっていう話を僕もして、でそれが2月からドーッと増えたんですよね。だからちょうど今1年ぐらい経って、
1 年、
まあ、1年の間にこんなにいろんなことが起こったっていうのがですね、で1年間続いちゃいましたもんね、結局
ね、
これからもまだね、いつまで続くかわからないというので、はいはい、まあ、ワクチンの問題とか、まあ、こう今日は話します、変異ウイルスの問題とかいうのを、はいはい、まあ、ちょっと一回整理して考えてみる必要があるなと、まあ、情報がいろいろ氾濫してますので、はい、まあ、その中でいろんな情報をまとめて適正にちょっと判断できるような話を今日ちょっとしたいなというふうに思っています ね、
そうですね、
はい、
う本当に情報がね、
ですよね、まあ、正しい情報です ね、
はい、ね、何が正しいのかっていうのが分からなくなってきてるところがありますね、うん、
一番いけないのは恐怖だけ前面に出てきて、
ね、
で、まあ、煽られて恐怖、あ、怖い怖いってことになって何もできなくなってもいけないし、今度は逆に大丈夫大丈夫ってことで何もしなくてもいけないということで、まあ、その恐れながら、まあ、 恐れてもいいんですけど、まあ、正しく恐れるとですね、うんうん、ちゃんと情報を持って正しく恐れるっていうのが一番大事なことなんじゃないかなと思うんですね。
そうですよね、はい、まあまあお正月年末年始で人が動いた、うんうん、また GoTo トラベルで人が動いたっていうのも、はい、まあ、今回こう爆発的にこう人数が増えた原因にもなっているんだろうと思うんですけど、
はい、まあ、感染症っていうのは、はい、まずその症状が軽い人もしくは症状がない人という問題と、それからそういう人たちが動くという問題、この2つがあると必ず広がるんですよね。で、今の特徴を広げているのは帰省であるとか、割と元気な人、症状があっても軽いような人が動くことによって拡散すると。例えば40度ある人があんまり外出ませんよね。だからね、せいぜい熱があっても37度5分ぐらいまでで体があんまりきつくないっていう人が割とスーパースプレッダー、スプレッダーという形で、まあ、いろんな人に移す可能性があると。で、その何が怖いかというと、自分がウイルスを持ってるかどうかというのは分からないという人が、やっぱり広げてるという可能性がすごく高いんですね。まあ、尾身会長も言われてましたけど、症状がないか軽い人から移る場合がもう半分以上だと。
うん、
だから、逆に言えばですね、皆さん方が、みんなが自分が持ってるかもしれないと。ウイルスは持ってるかもしれない。だから移さないようにっていうのを心がけることがすごく大事なんじゃないかなというふうに思いますね。
ある意味ちょっとね、慣れというか ね、そういうのも少し出てきてるのかな
と、ね、テレビなんか見てるとね、見て回ってる人なんか見られるし、自分は大丈夫って思いがちなんでしょうね。
う
ん、
そうです。まあこれ正常性バイアスって言うんですよね。もうやっぱ僕は直接患者さんといろんな話をするんですけど、やっぱりかかられた方がみんな言うのは、まさか自分がかかると思ってなかったと。なんでかかったんやろうかってよう考えたら、あそこに原因があったんかなっていう人がやっぱり、そういうところが、まあ、抜けの習慣の中で、ただ確かにもう全く全然感染経路が分かんないっていう人もいるんですよ。なんでこんなに貧困法制にして移らないようにしてたのに移ったか分かんないっていう人もいるんですけど、まあ、大体の方がどこかで飲食したとか、どこかで誰かと会ったとか、でそういうこう、まあ、自分の行動の中に原因があるっていうのがある程度あるんですよね。ただその前と違ってですね、その行動の中にこれぐらいでっていうところで移るようなこともちょっと増えてきたと思います。はい、でそれはやっぱり環境ですよね。
そうですね。
やっぱこう冬になってきて移りやすい環境っていうのがやっぱどうしても出てきやすくなった。まあこの前のちょっと話もありましたけど、まあ、換気するのが朝もいいからっていう話であんまり開けないとかですね。で乾燥することによってウイルスが浮かびやすくなるとか、繊毛運動が低下してウイルスがくっつきやすくなるとか、それから、今度は気温が下がることによって免疫が落ちるとか、そういうことがこう重なり合って、いろんなファクターが加わった上で、まあ、こういう状況が起きていると思うんですね。ということは環境はすぐには変わりませんし、今からむしろ気温が下がるし花粉症が出てくるし悪くなる可能性の方が高いんですね。だからこの1月2月3月をどう乗り切るかっていうところが一番大事で、それから暖かくなって環境要因が良くなってくると、まあ、だいぶ今度はワクチンの話も入ってきて見えてくるんじゃないかなということを考えていると思いますけどね。はい、
ということで、ね、勉強を聞くと
本当に一気に増えましたからね。
そうですね、先行きが不安というかね、やっぱそれはありますけれども、
こんなに一気に増えるんだって、
まあ、今日はまあそういった、なんて言うんですかね、まあ、さっき先生おっしゃったように変異ウイルスのお話だとか、あとやっぱりそのどんな風にまあ、
対応したらいいか
とか、うんうんうん、まあ、体調が悪くなった時の
どうするか
どうするかっていうところを、やっぱり皆さんが知っておきたいところを今日はまたちょっと、
ね、はい、その辺もちょっとまた確認した方がいいでしょうね。
そうですね、
はい、正しい知識を、
はい、
専門なんで、
そうですね、体調が、はい、そう、もうお忙しいなんですけれども、ね、はい、まあ、いろいろまた質問等があればね、
そうですね、まあ、実際その熱が上がったらどうしたらいいんだろうかとか、でその場合どうなるんだろうかとかいう話はやっぱり、はいはい、多分皆さん不安だと思いますね。
何をこうも聞いていいかわからないぐらいのなんか、ね、感じになってますよね。
まあ、その辺の人から教えて、はい、慶三先生のところで、ね、また質問していただければいろんな話をしようというふうに思いますので、
はい、はい、ということで、はい、ここまでは今日 自己紹介するの忘れて
た。ああ、そうですね。
もういきなり行きましたね。
忘れないうちにやりましょうか、ね。
はい。
はい。じゃあ、ちょっとよろしいですか。はい。はい。あ、そう。遅ればせながら、支え合いたい隊長の佐藤恵三でございます。明けましておめでとうございます。はい、2月まではおめでたいので、皆さんよろしく。まあ、今日は、ウイルスの話でちょっと怖い話もありますけども、
はい、
明るくやると免疫細胞は活性化しますので、ね、はい、元気に明るく頑張りましょう。
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、副隊長の中村です。
はい、
どうぞ明けましておめでとうございます。
は
い、今日もいろいろ話を聞かせてください。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、ここまでは隊長と小村さんでした。メンバーチェンジです。
はい、二人新しい方が入ってきましたので、
はい、
ね、また新しい話ですね。
すね、
今日は運動のプロが二人ですから、
はい、ね、はい、
はい、事務局長で理学療法士をやってます吉本隆二です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
隊員の理学療法士をしてます小口と言います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さ、ちょっと私楽させてもらいましょうかね。
はい、はい、ここからは、まあ、コロナが流行している中での、まあ、運動の大切さ。毎回、こう、運動については、いろいろとね、お話をしていただいてるんですけれども、はい、ウィズコロナということ
ですね。そうですね。はい、まあ、運動ってですね、要するに日常生活活動で運動をしないっていうこと自体が、はい、まあ、逆に、その、死因の中に4番目に入るっていうぐらい、うん、運動ですごく大事なことなので、まあ、このコロナの事態で動かないっていうことが、いろんなことを引き起こしますよね。
はい、
身体活動が低下すると、まあ、私みたいに体重が増えやすくなったりとかですね。うん、それから、みんな次なって
きた
もん
ね。
うん、で、まあ、その結果として、まあ、例えば高齢者であれば転倒しやすくなったりとか、うん、 それからメタボリックシンドローも起こりやすくなったりとか、うん、ね、若い人であれば、その、まあ、逆に言えば運動しないことに免疫が落ちたりとか、うん、いろんなことが起こると思いますので、うん、今日はお二人、運動の専門家が来てるんですね。はい、具体的な運動の方策 で、どういう世代の方はどうすればいいかとか、うん、そういうのも、もうリハビリの専門家ですので、教えていただきたいというふうに考えるんですけど、
はい、
まずですね、僕ちょっと質問したいと思ってたのは、若い人ですね、うん、若い人をがこういう時期ですね、どういう運動をまずした方がいいかなという話をちょっとしていただいて、であと高齢者とかですね、うん、そのまあ実際身体障害がある方はどうするかとかいう話をちょっと聞きたいなと思うんですけども、
はい、
なるほど、はい、私からでもいいですか、
はい、
まずまあ、コロナ時代のやっぱり今コロナ時期大事にですね、運動不足による健康二次被害っていう今おっしゃったようなですね、はいはい、これがやっぱ予防するということがすごく大事になってきております。で、WHO はですね、まあ、子供は毎日60分以上の中高強度の、まあ、まあ、中ぐらいのですね、身体活動を行うということを推奨しているみたいなんですね。
はい、
まあ、1時間ぐらいはやっぱりこう運動をしっかりやってくださいと、はい、特にまあ子供はですね、でどんな運動がまあいいのかということなんですけど、まあ、親子でできるのは親子で一緒にですね、まあ、縄跳びとかボール遊びとかですね、まあ、小さい子だったら鬼ごっことかもいいと思うんですけど、まあ、ある程度なれば、まあ、何かその YouTube とか今ありますので、そういうの、まあ、小口さんも YouTube 上げてますけど、まあ、そういう運動のですね、まあ、動画を見ながら一緒にやるとか、ダンスを踊ったりですね、外でやるならできればこうサッカーとかそういうあんま密にならないような形でですね、サッカーをしたり、まあ、ボールとかを使った運動をしたりっていうようなところでですね、うん、楽しみながらやれるような運動がいいのかなと、うん、そういうふうに思います。
そうですね、
そうですね、ね、例えばその、はい、レスリングしたりとか相撲とか、ね、ちょっとやっぱどうしても距離感の問題があるの で、ね、少しその距離が取れる運動っていうのはやっぱいいと思います ね、 ね、そういうのを考えていただけるとやっぱありがたいですね、はい、
まあ、一時期に比べるとその休校になってないというところがまあ幸いといえば幸いですよね、子どもさんたちが、ね、やっぱり歩いたりっていうのはあるので、
そうですね、
一時期も本当にお家の中でじっとしているっていうよりかは今は少しはありますけれども、まあ、それでも運動不足には間違いないということですね、違いないということですよね。
あとやっぱこうイライラしたり怒りっぽくなったりですね、子供がですね、集中力がこう続かないようなところがこう出てくるようであればやっぱストレスが溜まってるというところなんで、やっぱり運動をして、まあ、外に出てやっぱ光を浴びるとか、やっぱ家の中っていうよりもできれば外に出て、以前も佐藤先生みたいなのはやっぱセロトニンとかですね、太陽を浴びることによって、そういう物質が出てですね、幸福物質みたいなのが出て、
はい、
イライラとかそういったものがなくなったり、まあ、集中できるようになったりですね、そういうのが出てくるといいかなと思うんですけども。
そうですね、特に冬ですからね、はい、日照時間短いので、はい、まあ、運動と、そうですね、はい、美味しいもの食べたりとかですね、まあ、まだそういう話になりますけど、
はい、
運動はでもそういう意味では、ね、爽快感とかいう意味ではすごくいいですよね。
そうですね、はい、当時もやっぱ生活リズムがこう壊れてですね、今までとやっぱ違う生活になっているので、それでなくてもやっぱこう、寝不足になったりとか、逆にこう、いつも寝てるってぼーっとしてるとかですね、やっぱそういうお子さんとかも多いんじゃないかなと思うので、やっぱそこでこう切り替えるためにも、まあ、自律神経とかもですね、交感神経と副交感神経のやっぱバランスっていうところもやっぱり関わってきますので、しっかり運動することで交感神経にしっかりこう持っていくときは持っていって、その反動でしっかり休んだ時に副交感神経にこう休めれるようにですね、
うん、
その切り替えがこうできにくいような、いつもこうぼんやりしているような、うん、そういうちょっと失調しているような状態になっている子どもさんも多いんじゃないかなと思うので、うん、そこはやっぱ運動っていうところで、まあ、切り替えをしていくっていうのも、はい、ことも大事かなと思います。そうです
ね、メリハリのスイッチをつけるっていう意味で運動はやっぱりすごく大事だと思いますね。
はい、
うん、はい、小口さんどうでしょう。
いや、もうね、事務局長、大先輩が全部言ってくれたんじゃないでしょうかってい
う。具体的に小池さん、いろいろいろんな体操の話をやられてますよね。はい、
それ
をちょっとこう、はいはい、自分でこう、まあ、YouTube とかに上げるときに、うん、その、こういうところに注意してほしいなとかいうのがもしあったらですね。はい、
そうですね。あと、うん、まあ、具体的なところで言いますと、まあ、呼吸とかっていうのはやっぱ大事かなと思ってて、うんうん、やっぱ息を止めて、そのベンチプレスとかするかもしれないんですけど、やっぱり血圧とか上がって、ちゃいますし、血管収縮した状態でこう力むと、うんうん、ちょっとあまりよろしくないかもしれないので、まあ、そういう時はちょっとしっかり呼吸を、意識づけて止めないような形で、すると、いいかなと。血液の流れも良くなりますし、
そうですね、
はい、代謝というかその辺も、はい、大事かなと思います。
寒いんで特に筋肉もこわばってますしね、
あ、
はい、そこで急にやっぱり力を入れちゃうと逆効果になったりしますよね。はいはい、
そうですね、準備運動とかも大事ですよね。
そうですね、あ、ですね、大事ですね。まずそのしっかり血流量をしっかり上げた中で運動する方が、まあ、その何ですかね、怪我にならないというか、
そうですね、
そのやっぱり患者さんでもおられるんですけども、うん、やっぱりアキレス腱断裂、うん、急にこうちょっと動いて、サッカーの、ね、子供のちょっと試合でちょっと一緒にこう 子供と触れ合う機会で行ったら、はい、ちょっと動いたら切れちゃったとかいう方とかもいらっしゃるので、
そうですね、やっぱ暖かい時に比べて少し長めにストレッチをしたりとか、うん、そういう準備運動をしっかりするっていうことがやっぱり大事なんですね、うん、
ストレッチってなんか運動する前と後はどっちを念入りにした方がいいんですか。
どうですか。
あ、いや、まあ、運動の強度にもよると思うんですけども、はいはい、やっぱりしっかりまず
前に
運動する前にできればしっかりやった方がいいかな。運動後ももちろん必要ですけど、うん、運動前にある程度やっぱりこう温める、体を温めるっていうことが大事なので、はい、少しずつこう温めていって、うん、筋肉が温まったら発揮もしやすくなりますので、うんうん、いいパフォーマンスもできますし、うん、まあ、ボクシングなんかとか特になんかすごい最初に汗かくぐらい少しやって、 それからやったりしますので、ね、こんなに疲れて大丈夫なのかっていうぐらいされたりするような、まあ、激しい運動ほどしっかりウォーミングアップが大事になってくるんですけど、うん、まあ、そうじゃなくても最初少しこうやっぱストレッチとかっていうので筋肉をほぐしてからやることが大事かなと思うので、
高齢者の皆さんはどうでしょう、はい、やっぱり
同じでうちデイサービスやってても、最初徐々にこう負荷の多いものにこう徐々にやっていくと、いきなり高負荷のことはやらないようにはしてます。
うーん、はい、まあ、例えば肩を回してみるとか、うん、 そうですね、そういうことからでもいいんですよね。
そうですね、準備運動として、うんうん、そうですね、肩回したり、まあ、足踏みをちょっと椅子に座った状態でやってからとか、うん、あですね、はい、
まあ、で大事だと思うのはハードルを上げちゃってここまでやらないといけないと思うと、うん、なかなかできないの で、 うで、ね、もう気がついた時に少しずつでもできるような運動っていうのをこうやっていくのが楽しみだと思うんですね。
ちょっと意識して体を動かすことを、うん、はいはい、
ぜひ、はい、小口さんのですね、YouTube のサイトを紹介してもらえます。
ちょっと、検索何でしたっけ？
何でしたっけ？ちょっと、わかる体研究所と
か。わかる体研究所
ですね。はい、ちょっと1ヶ月停滞してますが、また、しっかりアップしていきますので、
はい、よろしくお願いします。じゃあ、皆さんもぜひ、わかる体検索してください。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ではここからまたメンバーが変わります。
はい、明けましておめでとうございます。
遅
いですけれども、はい、隊員の稲田です。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、女性に囲まれて
そうですね、
気分よくやります ね
オールドですけど
さあさあ、ここからはですね、まあ、ちょっと今
そうです、ね、
話題じゃないですけれどもちょっと気になって、うん、出る方多いと思うんですけど、
まあ、情報が正しくやっぱり知っておく必要があるので、はい、まあ、そういう意味ではちょっと今日変異ウイルスの話です ですね、もうちょっとやっぱり知っておった方がいいかなと、はい、まだ話が出たばっかしで詳しいところは分かってない部分があるんですけども、はい、まあ、これについてはですね、皆さん分かってる分だけでも知っておく必要があると思いますので、ね、うん、はい、 もう下手にこぼかってもいけないので、はいはい、そういう話をちょっと今からさせていただきたいと思いますね。はいはい、宮田先生、変異ウイルスについてはなんかいろいろテレビかなんかで見られたりとか。
そうで、まあ、ウイルス自体がもともと生き物なので、まあ、変異はまあある程度、まあ、予想はしてたと思うんですけど、まあ、やっぱここ最近やっぱりイギリスとか南アフリカですかね、うん、変異株ということで、まあ、ちょっとやはりあのいろいろ大変なことになってますけど、そうですね、なんでその変異すると問題になってくるんですかね、うん、どういったところが、
は
い
は
い
は
い、
まずですね、あのこのウイルスは RNA ウイルスっていうので非常に変異をしやすいっていうのが一番ですね。
もともとのウイルス、
はい、あのインフルエンザウイルスとかも RNA ウイルスなんですけども、はい、RNA ウイルスというのは感染した時に、その RNA の一部分がちょっとしたことですぐこうあのアミノ酸の配列とか変わっちゃうんですね。遺伝子の配列も変わりやすいということから考えると、うん、変異するために生まれているようなウイルスなんですよ。じゃあなんでウイルスは変異するかというとですね、ウイルスが同じ状態だと何回も感染しているうちに宿主というか、まあ、その人間界の中で抗体ができている、要するにウイルスが広がらないようにだんだんなってしまうと。だからその免疫から逃れるために少しずつ変えていくと。で大きく変えてしまうと今度は自分が自分じゃなくなってしまうので、ちょっとずつ変えてきて、で自分がその人間界の中で生き残るようにするっていうのが、まあ、変異の目的なんですね。だから、例えば変異はしたけど弱いウイルスであんまり人にうつらないとかいうのは、なかなかそのウイルスは広がりません。今度はむちゃくちゃ今度は強くてかかった人みんな死んで殺してしまうというようなウイルスも、今度はそこでもう全部完結してしまいますので、そのウイルスは広がりません。だからちょうどいいぐらいの毒性を持って、でなおかつ人にうつりやすいというウイルスが、そのいっぱい変異したやつの中からセレクションがかかるんです。だから ものすごくいっぱいウイルス変異ウイルスっているんですよ。もう何千何万種類というウイルスの中からある地域で非常にうつりやすいっていうウイルスが出た時に、そのウイルスが他のそういう変異株を淘汰していって、で、優れたものが生き残ってくるっていうのが変異のパターンなんですね。だから、まあ、ウイルスとしては感染した宿主を殺してしまったら自分はそこでいなくなっちゃいますから、殺すんじゃなくてその宿主の中で生き残る、もしくは宿主がいろんな人にこう広げてくれるっていうような、そういうウイルスになるのが一番いいんですけど、まあ、自分で変えたようには変わらないので、感染してるうちにそういうセレクションという、まあ、自分たちの中で生き残りやすいウイルスに淘汰されていくっていうのが、まあ、このウイルスの変異ってことなんですね。
ウイルスも生きるためにいろいろ、
はいはいはい、
自分が変えて
変えていくと、だから変える、まあセレクションがかかるっていうんですけどね。だからそれで一番今までのあの違うところはですね、まあ、どうしても今の話でいくとウイルスは生き残りためたいわけですから、まあ、感染力がアップする、人に移りやすくなるんですね。あの今問題になっている英国株も、それから南アフリカ株も、それからブラジル株とか今出てますけども、はい、この3つとも感染力がかなり高いです。
高いですね、
はい、英国株はもうだいたい 70% アップ、それから南アフリカ株とか、それからブラジル株、まだ綺麗なデータは出てないですけども 50% から 70% ぐらいその感染力は高いんじゃないかというふうに言われてますね。だから今まで1人がだいたい 1.1 から 1.5 人にぐらい移すと言って言われてたのが、1人が今度は2人とか 2.5 人ぐらいに移すようになると、感染の拡大のスピードが急激に速くなる可能性があるということなんですね。だからこの辺のところが難しいところですね。まあ、数が増えて何が問題だと思います？
やはり数が増えるとやっぱり重症化する方が、
そうですよね、ある一定の割合で重症化するとして、例えばウイルスがちょっと弱くなって重症化しにくくなったとしても、かかる人が増えてしまえば当然トータルの重症化する人は増えます。だから軽い人でもいっぱい増えると入所施設とか病院が埋まってしまいますので、はい、医療崩壊することによって今度は余計重症者が起こりやすくなるという意味で、逆にこういう広がりやすいウイルスというのは我々にとってはあんまりいいことじゃないんですね。
そうですよね、
はい、だからどうするかというと、例えば今入所する、在宅で見る、病院で見るってい こういろんなこの患者のケアのタイプがあると思うんですけども、軽い人をどう対応するかっていうのを考えた方策を多分今から考えていかないといけないと うんですね。重症者は重症者でちゃんと見るんですけど、軽症者をどう対応するかというか、まあ、例えばホテルをもっと増やすとかですね、在宅で見る方法論をちゃんともう少ししっかりするとかですね、そういうことがこれから必要になってくるんじゃないかなと思いますね。
まあ、でもちょっとそんなに重症じゃない、まあ、軽症であって自宅で急変してっていうのが結構、ね、あったりしますけど、それ怖いですよね、そういう、
だから、やっぱり世代とそれから基礎疾患なんですよね。やっぱり10代20代の人は例えば熱が40度ぐらいあっても水分さえしっかりとっておけばほとんど悪くならないんですよね。まあ、例えば免疫の病気とかそういうのがあれば別ですけど、基礎疾患がなければほとんど1週間以内に収まります。でやっぱ怖いのはですね、肥満の人と糖尿病の人、それからまあ心臓とか腎臓とか肺とかに基礎疾患を持っているような人、あと高齢者、こういう感染した後に重症化しやすい人っていうのがある程度はっきり分かってきたんですね。でそういう基礎疾患があるような人とか、まあ体重が重いとか糖尿病があるとか、そういう患者さんの方を逆にもう病院とかああいうそういう施設でちゃんと見て、で在宅の人は在宅っていうのを、そういう基準を今からはっきり決めてやるべきというタイミングに来てるんじゃないかなと思うんですね。まあ、実際宮崎の場合にはそのスコアリングってですね、コロナスコアっていうのをつけて、何点だったらその入所と、何点だったら病院だとかですね、そういうふうに大体こう振り分けるようにはしてあるんですけどね。だそういうスコアをつけてスコアリングした上で、本当にそれで良かったかどうかっていうのをこれからちゃんと検証した上で、じゃあスコアをもうちょっと点数付け方を変えたりとかいうのをこれからバージョンアップしていくことによって、在宅で見てトラブルとかいうのが少なくなってくる可能性というのはあると思いますね。
まあ、ちゃんとこうそれなりにそう 対処法というか、そういうのは、まあ、そう
ですね、できてるんですけど、
ね、
はい、ただ東京とか大阪でなんでその在宅死が多いかというと、目が届いてないんですよ、一言で言えば。宮崎県の場合にはその在宅で見るときも必ず保健所から1日1回とか2回とか電話があって、ちゃんとそういうのフォローができていると。東京はもう保健所がパンパンでですね、なかなかそこまで手を回そうとってもやっぱり後手後手になっていると。だからそういう、まあ、医療資源とかそういう保健所とかのそういう、まあ、公衆衛生学的な資源とかいうところがまだ足りないんですね。だからそういうふうに逆に在宅を増やすのあれば、在宅の人たちをどうフォローアップするかというところのシステムをちゃんと作っていかないと、これから数が増えた時に対応ができなくなってくる可能性があると。
これからの課題ということになり
ますね。まあ、変種がまたこれで増えてくれば
また、そのね、変異株というか、そう
ですよね。変わるコロナ終わりかなと思ったけど、そうでもないということですよね。
そうですね。まあ、今の株のままであれば、もう春になってくると、まあ、ある程度収まってきて、それに少なくなってきた上に、今度はワクチンがこう、打てるようになってくると、まあ、うまくいけば8月、9月ぐらいまでにはかなり収束するかなという方向性も考えられると思うんですけども、まあ、この変異ウイルスのもう一つの問題点は、今のところ、まあ、多分ワクチンは今のところぐらいの変異だったら効くかもしれないと。ただ問題は変異というのは重なってきますので、はいはい、これからもっとセレクションがかかってワクチンを打ち始めると、今度はワクチンに対してそれをエスケープ現象ですね、ワクチンが効かないようなウイルスが生き残ってくる可能性があるんですね。これも変異の中で当然そういうことが起こってくると、ワクチン打ったけどまだかかっちゃったとかですね。で、まあ、もう一つの問題はワクチンで体の中に抗体ができて、その抗体がうまく反応しない場合には過剰免疫反応が起こって、逆にワクチンを打つことによって悪くなる可能性とかいうのも考えておかないといけないですね。ただ、まあ、今ですね、そういういろんな反応が起こってもある程度対応を考えながら、まあ、いろいろ国の方も制度設定をしてますので、まあ、まずはワクチンが入ってきたら多くの人にできるだけワクチンを打って、トータルの数のウイルス量を減らす、社会的なウイルス量を減らすということで、社会的なウイルス量が減れば減るほど変異ウイルスもやっぱりできてきにくいんですね。そういう意味で日本で変なウイルスがこれ以上増えないように、変異ウイルスが増えないようにという意味でも、ワクチンはある程度有効性を考えながらしっかり打つというのが必要になってくると思うんですね。それからちょっとですね、まあ、いくつか特徴が出てきまして、今まで子どもさんとかあんま映らないような感じだったんですよね。
はい、
ところがこの英国株に関しては全年齢に対して、映ると、特に子どもさんに関しても大人と同じように映りやすいという、そういう特徴が出てきます。まあ、こういうふうにウイルスの自体の形質ですね、そういう、まあ、性質って言った方がいいかもしれないですね、人で それがちょっと変わってきてると。でさらにはその南アフリカ株では、1回かかった人が再感染する人も増えてきたということで、まあ、1回かかってウイルスに対する抗体があったとしてもその抗体がうまく反応しないようなウイルスもちょっと出始めてるんじゃないかということで、まあ変異株が出てくれば出てくるほど今度はそれに対応して今度はワクチンもいろいろ進化していかないといけないということになると思いますので、はい、例えばインフルエンザ1年に1回ワクチン打ちますよね、はいはい、だいたい5ヶ月ぐらいじゃ効きませんよね、うん、そういうような感じで、他のウイルスで例えば1回打ったらもう一生打たなくていいっていう形じゃなくて、うん、もしかしたらコロナに関しては1年に1回こう打っていくとかいうような、うん、そういうことが必要になってくるのかもしれませんね、
うん、はい、はい、
君は来るだろうか明日のに半分に折り曲げた甘い世もう一度見る付き合ってた頃僕ら手をつなぎながら歩いた並木道たくさんの人が行くよ駅で待つはずない君を探すけどこの声が枯れるくらいに君に好きと言えばよかった会いたくて仕方なかったどこにしてても
話もありましたけれどもワクチンの話を、ねはいね、聞いていきたいと思います、はいはいはい、
先生どうですかワクチン来たら打ちたいですか
ぜひ打ちたいですね、はいまあ、割とワクチンっていうとかからないっていうイメージがありますけどあれはかからないんじゃなくって重症化というかを抑えるということですかね
今のワクチン、例えば今インフルエンザワクチンというのがありますよね、はい、インフルエンザワクチンの場合には IgG 抗体っていうのしか誘導されないので、うん、体の中に入ってウイルスが増えるのを抑えるタイプのワクチンなんですね、はい、だから感染予防というよりも重症化抑制、うんはいはい、でコロナに関してはですね、まあ、ファイザー社もそれからアストラゼネカ社もモデルナ社もですね、まあ、大体 85% から 95% の感染抑制というデータが出ています
。抑制
するんです、はいはい、だから移りにくくなると、まあ、どういう意味かというとウイルスの中和抗体ができると、うんですね、中和抗体はウイルスをくっつけてでウイルスがそれ以上増えないようにして殺してしまうという抗体ができるというのがこの3つの会社のワクチンだというふうに言われていますね、うん、それでまず感染予防ということが一つこのワクチンでできる、うんで、いくつかの会社に関しては今臨床試験で次に入っているフェーズではですね重症化も抑制するっていうデータが今出始めてます、はい、だから感染が抑制されてなおかつウイルスの病原性も抑制することができるだからまあこのワクチンに関しては世界中の人がある一定の数を打つことによってやっぱかなり、収束の方向にこの向かってくる可能性があるということだと思いますね、はい
いつ頃から、
そうですね、
まあ、その2月下旬っていうのもちらほら聞きますけど、はいはい、
まあ、その世界中 その分配の問題とか、それから日本の中で、ね、どういうふうに広げるか、まあ、準備の問題がだいぶあるんですけどね、まあ、2月の後半から3月にかけて、まあ、アストラゼネカから始まって、で、まあ、対象者を、どういう形で打ってかって、まだ細かいことは決まってないんですけども、まあ、感染予防ということであれば、まあ、おそらく医療関係者とか、それから、重症化しやすい患者さんを中心にまず打っていって、で、その後、今度は、ライフラインの人たちとか、それから一般の方っていうふうな順番になっていくと思うんですよね。まあ、その間に今度は副作用が出るか出ないか、まあ、ワクチンの場合、副反応というんですか、副反応が出ないかどうかというのを確認しながら、6月ぐらいまでに、6月の大体終わりぐらいまでですね、ファイザーもモデルナも含めて、まあ、日本の国の中にある全員が打てるぐらいの数が準備できるんじゃないかなというふうに今考えられてますので、はい。そうするとですね、まあ、ワクチン打って、例えば半分ぐらいの人でも、こう、いい抗体ができるというような状態になるとですね、例えば今1人の人が2人に移してたとします。そうすると、ワクチン打つと、もう一人の人、二人に打つはずの片方側は、まあ、打つらないということになるので、一人が一人以下っていう形の感染性になりますね。で、この実効再生産数っていうんですけども、一人が何人に打つかっていうのが、1よりも小さくなればなるほど、打つしながらだんだん数が減ってくるっていうことが起こるんですね。はい。だから、このワクチンが 50% で、2人感染しているのが1人になります、ね、これが 60%、70% それは、1人2人に感染しているのが 0.9 人だったり 0.8 人になったりということなので、まあ、できるだけ多くの人に打つことによって、もう要するにこういう実効再生産数というのがだんだん減ってきて、まあ、1人が1日に2人打つというこの形であれば、もし例えば6割ぐらいの人に移すと 0.9 以下になってきますから、まあ、20日とか60日とか70日くらい経つと、まあ、日本の中の10分の1の人がもしかかってて1000万人ぐらいの人が感染してたとしても、2ヶ月ぐらいで収束の方向に向かってくるという計算上にはデータになるんですね。だからもうこのワクチンというのはある意味早期に収束するためには絶対必要なものになると思うんですね。でさっき言ったように、そうすると社会的なウイルス量がだんだん減ってくるんですね。今よくフランスなんかが、まあ、日本でも東京あたりやってますけど、下水の中のウイルスを調べてますよね。で下水の中のウイルスの PCR の量で間違いなくウイルスが増えてる時には感染者数も増えてる。でそういうのが社会的なウイルス量が増えたってことなんですけど、社会的なウイルス量が減ってくると感染機会も絶対減ってきますので、そうすると、市中感染も減ってきて、収束の方向に向かうという形になりますので、そのためにはやっぱりワクチンというのが一番近道ということになりますね。ただ気をつけていけないのは、まあ、インフルエンザワクチンでもそうなんですけど、ワクチンってやっぱ副反応っていうのはある程度起こりますので、もともとアレルギーが起こりやすいとかですね。それから、膠原病とか、リュウマチとか、体の中の免疫系の疾患があるというような方の場合には、主治医の先生と相談した上で、そのワクチンを打つときにどうすればいいかっていうのをぜひ、考えてほしいなというね、はいはい、みんなが同じようにポンと打つわけじゃなくて、まあ、健康な人はですね、もう普通に打たれて構わないと思うんですけども、おそらくワクチン打つときにはこういう病気がある人は注意してくださいっていう話が出てきますし、そういう場合はご相談くださいって話に出てきますので、
そうですね、
まあ、こういうときやっぱり一番役に立つのはかかりつけのドクターなんですよ。
そうですね、
はい、でその人のことを一番よく知ってるかかりつけのお医者さんに相談してみて、じゃあ打ちましょうかとか、じゃあちょっと少し経過を見てから考えましょうかとか、前もって少しアレルギーの薬飲んでから打ちましょうかとか、そういうことができると思いますので、はい、ぜひワクチンをするときにはそういう、まあ、かかりつけの先生と相談した上で、まあ、ワクチンの打ち方もいろいろあると思うんですね。その一般の病院に打つのか、それともどこかに固まってワクチン接種場みたいなのを作るのかというのはまだはっきり決まってませんので、そういう形が決まった上で皆さんにアナウンスメントできると思いますので、まあ、ぜひここの機会でそういうのがある程度 ね見えてきたら、そういうお話をしたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How could
can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong and we're small. Turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
Don't let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take.
はい、では再びメンバーチェンジです。
ですね、あのご挨拶をお願いします。
はい、明けましておめでとうございま す,
います。
今後もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
名前
あ事務局の大野です。よろしくお願いします。
はい、大野さんよろしくお願いします。
なんか和みますね、大野さん
が。そうですね。はい、あのここからはですね、ちょっと、はい、うん、教えて慶三先生ということでちょっと質問に答えていただくんですが、その前に一つ、
はい、
はい、お知らせなんですけど、このドンケンの番組なんですが、
はいはいはい、
昨年ね、4月から番組として、放送しさせていただいたんですけれども、はいはいはいはい、これがなんと今までの分が全部ホームページ延岡 FM 延岡のホームページから聞けるようになってます。
おー、
ね、そうなんですよ。まあやはりリスナーの皆さんからも聞き逃したので聞きたいとか、うんうん、もう一回ちょっと内容が知りたいので聞きたいっていうご要望もありまして、うん、で、どうしようかということで医療関係、まあちょっといろいろ皆さんがやっぱ一番関心のあるというか気にしてらっしゃることじゃないかということでですね、はい、ね、はい、聞けるようになってます。で、FM 延岡のホームページを開いていただいてメニュー、はいはい、メニューから番組一覧ですね、はい、そこをクリックしていただくと番組が出てくるんですね。 番組の名前が、でそこでドンケンを見つけていただいて、はい、そこをドンケンをクリックしていただくとその番組の内容とかがあるんです。その一番下の方に、ドンケンアーカイブスですね、
はい。
これが出てきます。そこをクリックすると、今までの部分が全部出てきます。
すごいですね。
はいはい。なので、そのコロナの、それこそね、始まりというか、うんうん、一番こう、ちょっと皆さんが恐怖に感じていらっしゃった時からずっとそういう話をしてきているので。そう、今からの
変遷がわかりますね。
そうですね、わかると思います。うん、あ、こんな話だったんだなとか。
佐藤何言ってんだよって言われる。そうそう、今となっては
言えばね、そのワクチン、さっきのワクチンの話じゃないですけど、まあ何月何月っていうふうなことがやっぱりこう言われてきて、やっぱりこう時間がかかるもんなんだなとかね。
まあ、あの時大遅いことやないかって。
それはないですけども、やっぱその時その時でやっぱ、ね、いろんなこう、はいはい、変わってきてるんで、
まあ、変遷がわかる
ってでもいいことだと思いますね。そうですね、聞いていただくといいかなと思いますので、はい、はい、お願いします、はい。
ぜひ皆さんよろしくお願いします。
まあ今日もね、はい、聞けるので、
はい、
はい、お願いしますね。はい、さあ、そして、大野さんの方からちょっと先生に質問を、
はい、質問があります、
はい、
熱が出たりですね、なんかちょっと調子おかしいなって思った時は、はいはいはい、どうしたらいいですか。
あ、そうですね、はい、具体的に皆さんどうしたらいいかっていうのがわからない人がやっぱ圧倒的に多いんですよね、
はい、
で、ですね、延岡市の場合には、うん、夜間急病センターの方で PCR の検査ができるんですよ、
はいはいはい、
ただし直接行ってもダメなんですね。
あ、
でどうするかというと、どこかの開業医さんに、はい、まず 受診していただいて、そこの先生から紹介してもらって、はい、検査をするというような形になります、 じゃあどうすればいいかというとですね、はい、まず例えば熱が出たり喉が痛かったり、筋肉痛、関節痛、それから、はい、味覚障害、嗅覚障害、はい、まあこういうコロナかもしれないなって症状が出た時にですね、決して直接まず病院に行かないでください。
は
い、これ大事でですね、病院には感染したら困るようなおじいちゃんおばあちゃんとか免疫が落ちてる人とかいっぱいいますので、はい、必ず病院に行く前に病院に電話して、うん、でお電話でですね、特にまあかかりつけの病院、まあもしなければ自分のところの近くの病院でいいと思うんですけどね、はい、これこれこういう状態でコロナがちょっともしかしたらコロナかもしれないんですけどどうしたらいいですかっていうふうに聞いてください。
あ、はい、
そうすると病院によりますけど、じゃあそれでは何時ぐらいにどこの入り口から来てください、もしくは何時ぐらいに、うちの駐車場に来て車の中で待っててください、で車に着いたら電話してください、です、ね、そういう病院側によって、うんうん、まあコロナ用の、診察室があったり外側の、駐車場で見たり、その病院によって施設、うん、あのやり方が違うので、はい、必ず電話して聞いていただく、
うんうん、
でその上で診察した先生が、うん、まあ、これは検査した方がいいだろうという話になったら、はい、その先生の紹介で、急病センター等に行って、うん、でコロナの検査をするというような形になりますね。
うん、
だから一番大事なことは、まあ自分で PCR 検査したいと思っても、その症状を聞いたら、うん、やっぱりちょっと違うんじゃない、それは花粉症じゃないって話になることもあるし、あ、まあ、今流行ってるのは喉の溶連菌感染ということもあるので、あ、まあ、とりあえず、話を聞いて、うん、でその上で先生がこれは調べた方がいいだろうと、もうもし場合によってはちょっと 2,3 日様子見て症状が取れなかったらじゃあ PCR しましょうかって話になるかもしれないので、うん、もう担当の先生と相談した上で、うん、どうするかを決めて、うん、で必要な時に紹介してます、
はい、
これは必要ですね。で、まあ、一般の方はですね、最初感染して症状が合ってる時に実は急に悪くなることは非常に珍しいんですよ。で実際は感染してから1週間ぐらい経ってから呼吸困難とかそういうのが出てきますので、その実際まあ熱が出て、その最初の1日2日ぐらいの時に急激に悪ることはない、悪くなることはありませんので、まあ例えば夜ものすごい熱が出たという時に、例えば急病センターにもし皆さんがかかったとしても、やっぱそこで PCR 検査できないんですよ、現段階ですね。その場合には熱冷ましだけもらって、うん、次の日にどこかの病院を受診して、うん、でその PCR 検査が必要だったら必要に行ってくださいっていうふうにおそらく言われると思うので、うん、まあ、そういうふうに連絡していただいて指示に従うと、うんうん、それからできればですね、この時期ですね、解熱剤、
はい
はい、それから水分とかの、その、はい、例えば、補充するようなものですね、うん、OS-1 とかですね、そういうものをもし熱が出た時とか、その脱水にならないようにっていうのものを家に置いていただけるとありがたいです。なんでかというとですね、こういう時期に例えば急病センターとかに行くと、うん、もしかしたらコロナかもしれないっていう患者さんがいる可能性があるんですよ。だからコロナにかかりたくない、もしかして自分コロナもしかもしれないと思ってる方がそこで逆にコロナに移ってしまったりとかいう可能性があるので、まあ病院自体に行く時も、まあその必要性が非常に考えられる場合ですね、例えば急病センターだったら一般の開業医さんと違ってですね、状況がわからない状態で患者さん見るんですね。だからかかりつけだったら患者さんのことをよく分かった上でよく見るから、そういう意味ではだいぶかかりつけ医と急病センターでは差があるので、もう本当に必要最小限のことをするのが急病センターなので、うん、まあ、そういう意味ではできるだけ昼間の時間帯にかかりつけの先生のところに連絡していくと、で、ま
あ、
夜の間はもう我慢できるのであれば解熱剤を飲んで、で次の日の朝に連絡して電話して必ず行くというようなことをしていただくのが多分一番いいんじゃないかなと、
まあ、いずれにしても慌てずに、
そうです、
状況をちゃんとこう把握した上で、
はい、でも発症してからすぐに急変ということはもうコロナの場合はそのほとんどないです。逆に言えば時間が経って過剰免疫で悪くなることがほとんどなので、はい、だから最初熱が出始めて明日明後日っていう時に一番怖いのは脱水なんですよ。で子供さんであれば脱水で今度は体の方が体調が悪くなったりとかいうのが一番怖い可能性があるので、まあ、その熱冷ましと、それから水分補給のための OS-1 であるとか、そういう、まあ、水分が取れるようなものを準備しておくっていうのがすごく大事だと思うんですね。
はい、
はい、
あの一ついいですか、
はいはい、
解熱剤は、
うん、
ダメっていうのがありますよね。
ですね、こういうウイルス感染症の場合には、うん、あんまり強い解熱剤使っちゃうと逆にですね、うん、ウイルスが中に残っちゃう、
はい、
ウイルスにも変な反応とかで例えば肝機能障害とか脳の障害とかできることがありますので、はい、まあ、一番安静なのは、はい、アセトアミノフェン、カロナールっていうのが、
は
い、 で薬局にもいっぱい売ってますので、はいはい、アセトアミノフェンっていうものを買うかカロナールっていうものを買うかしていただいて、うん、あのそれが、子どもさんでも大人でも、あのいわゆる、解熱剤による障害というのは起こりにくいです、ねはいうん、ぜひそれをもしあったら使っていただきます、
はい、カロナール、
はいはい、実際その患者さんが入所して使う薬もそれなんですよ、うんはいはいはい、だからもうそれだったらまず間違いないと思います、はい、ぜひそれを揃えていただきたいと、
はいはいはい、ということでまだまだ聞きたいお話たくさんあるんですけれども、はい、またあの次回ですね、はい詳しいお話も聞かせていただきたいと思いますというわけで、今日のドンケンはここまでです、
はいはい、
ありがとうございました。